皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、成功か失敗かは周りの顔ぶれでわかるという話です。もうこういう時期になりますとですね、これからどうしようかと、考えている人たちが、たくさんいると思うんですね。それは何もその会社の中だけではなくて、会社の外でもそうですね。これから、例えば4月の新年度以降ですね、新しい体制でどんな仕事をしようかと考えている方たちも多いと思いますし、それから人事異動とかもありますでしょうし、会社出ちゃった人もいるし、元から自分たちでやっててこれからどうしようかっていう人たちもいる。桜の咲く頃っていうのはですね、次どうしようかって話になってきて、で、その次いろいろやるメンバーが見えてくる時期でもあるんですよね。一人で何かやるっていうことでもですね、やっぱりお付き合いはありますよね。いろんな人とのお付き合いありますから、完全に自分一人ってことはないわけで、いずれにしても、新しい、体制、が何らかの形でスタートするときには、まずその顔ぶれってのはわかるんですね。実はほとんどですね、仕事っていうのはこの顔ぶれが見えた段階で、どこまで行くかが大体わかるんですよ。相乗効果という言葉は皆さんご存知ですかね。1たす1が2にならないの相乗効果と言いましてですね、プラスの相乗効果だと1たす1は3にもなるし、マイナスの相乗効果だと1たす1は 1.5 にしかならない。こういう関係があるんですね。特に人間同士の、付き合いとか、人間が集まって仕事する場合は、好き嫌いって言いますかね。表だって好き嫌いじゃなくても、合う合わないがものすごくあってですね、その顔ぶれがとても前向きだとですね、相乗効果はプラスになって、どんどんいい仕事ができますが、この顔ぶれが、あまり良くないとですね、どんどんマイナスになっちゃうと、そういうことはよくあるわけですね。ですから非常にこの、不幸なことにですね、今までそういう、最高のメンバーのことを、例えばゴールドメンバーとかですね、いうこともありますけども、そういう人たちと仕事をした経験がないとですね、なんか本当に仕事ってしんどいもんだよねと、どうせまた今回うまくいかないという、諦めと申しますか、割り切りが最初に立っちゃって、ですからそれって逆に自分を今度縛ってしまうんですね。本当もっと一生懸命やればいろいろできるのに、それあえてやんなくなっちゃって、だからかえってその、大した成功が得られないという、なんかトートロジーみたいなことにね、なりかねないっていうか、なってしまうことが珍しくないんですね。で、ゴールデンメンバーって申しますかね。ゴールドメンバーっていうか、ゴールデンメンバーっていうか、ものすごい人たちが集まるっていうのも実は、これなかなかそれそのものがですね、いいかどうかっていうのは話ありましてね。各分野で素晴らしい人たちが集まって、で、その人たちが、一つのチームで成功するかどうか全然持ち問題で、顔合わせした時に、自分自身が、何か成功しないと気が済まないみたいな人たちが集まってると、大体そのチームは失敗することはなくても、大した成果なく終わることが、せいぜいほどほどで終わることがほとんどなんですよね。なんかお付き合いでやってきて、とりあえずなんていうの、失敗しなければいいやぐらいで終わっちゃう話が多いんですよ。もちろん喧嘩しちゃって失敗になっちゃうこともありますけども、プロだと喧嘩はあまりしないんでですね。ですからそこそこね、怒られないように。で、大きく褒められることを望むと大変だから、その手前ぐらいでですね、丸く収めてね、経費も時間も、それから労力も、その手前ぐらいで収めておくと一番この能率がいいというようなことで収まっちゃうケースがあるんですね。で、それでいい場合はいいんですが、ちょっとここは気張って大きな仕事をしなきゃいかんと、ここはちょっと最初突破しなきゃなんないっていう時はですね、実はそれあまりいい方法じゃないんですね。よく屏風を揃えるって言ったりするんですけど、金屏風を並べるなんていうことがあるんですが、やろうっていう時に、 すごい人たちの名前をこう借りてやろうっていう人たちがやっぱりいるんですね。まあ、典型的なのは役所ですよね。審議会なるものを作ってですね、別に審議会でみんな審議してんじゃなくて、審議会の人たちに腹話術で言ったことを、役人の思っていることを言わせるわけですね。役人が思っていることを言わせる、その腹話術が、この審議会なんですけども、こう、審議会のメンバーに結構有名人を連れていくんですね。こんなすごい人たちが、こんなすごいこと、いや、こんなこと言いましたから、これはもう絶大な権威でありますなんて言ってですね。まあ、そうやって金屏風の力で、こう、政策を押し通そうなんていうことも、実は全然珍しくない話でね。で、しかしそれってですね、金屏風並べたから成功するなんて全くそういうことはないですね。ますます最近そうですね。それ、昭和の時代までですよね。平成になりましたら逆にですね、高中平蔵みたいな金屏風並べるとですね、みんな引いちゃいますからね。だからますます逆にうまくいかないってこともあるんですよ。したがって、まあこういう時代になってくるとですね、やたらにこう金屏風並べるっていうことは、かえってリスク大きいんじゃないですか。で、その、成功するかしないかの最大のポイントは、そのチームワークが、要するに相乗効果プラスになってるか、マイナスになってるかというところですから、実は普通に仕事できる人たちが集まって、プラスの相乗効果を出すことの方が、実は効果的なんだというのが、まあ、リーダーシップの定石なんですね。過去のいろんな組織の成功失敗のいろんな経験なんか並べてみるとですね、個人としてすごい人たちばかり集めて大した結果が出ないことってものすごく多いんです。でも偉大な結果が長続きするものっていうのは大体が普通の人が集まって、で偉大な結果になっていくと、偉大な結果が続くと。だから偉大な結果を出している組織ってよく見てもなんか普通の人しかいないねっていうことは決して珍しくないし、むしろそっちの方が多いんですね。昔どっかの野球球団がですね、金に明かしてですね、高い選手ばっかりこの取ってきて、全然成績上がらなかったことあったでしょ？名前言いませんけど、そういう球団が昔日本にありましたよね。で、そういうことになっちゃってよくあるんですよ。だから個人で、なんか一本釣りでなんかすごい人たち集めてきてね。で、それでなんか並ばせれば成功すると思ったら、実は大間違いなんですよね。やっぱり共同体っていう形にならないとなかなか成功しなくて、同じ釜の飯を食ってると申しましょうか、運命共同体なんで一緒にこうなんか成果を出そうと本気になってくれる仲間がいないとですね、実は何事も成功するってことはないんですね。反対に失敗するときってのはですね、まあ簡単に言うと何を失敗かって定義することで失敗が起きると言っていいと思うんですよ。ちょっとまあ、なんて言いますかね、逆説的な表現かもしれませんけども、失敗ってですね、失敗って定義するまでは、実は成功に向けて動いてるんですよ。そういうことなんですね。予算が切れて成果出ませんって言ったら失敗だったんじゃないかって言ったら、また次まで狙えばいいわけですね。とりあえず今回予算がね、切れちゃったから、剣道従来を期してですね、この次に向けて準備すると言ったら、それまだ失敗じゃないですからね。失敗っていうのは、実はその、どこかでもう諦めて、切ってしまうと。例えば会社だったら、ね、金がなくてもとりあえず続けることはできますよね。開店休業で。でもそれももう嫌だと。全部終わりにしちゃうというのが、まあ、倒産ということでありまして、だからその失敗っていうのもですね、その、まあ、蹴りをつけようと思ったら、そこで失敗と言っちゃうと。例えば不良債権ありますね。融資が焦げ付いちゃったっていうのはですね、あれ実は結構みんな失敗するの嫌がんだよね。融資失敗しましたって言うと責任問われるから、なるべくこの先送りをすると。日本だけじゃないです。世界中今、不良債権問題って先送りばっかじゃないですか。あれ失敗って言いたくないからですね。ウクライナだったら完全に西側失敗なんだけど、失敗って言いたくないんですね。だからなんか今日も戦ってるみたいな形で、今日なんか多数紙見たら、死者が損害が1400何十人とかしか出てましたよね。最近ロシア軍攻勢かけてくるからですね、早く終わりにして敗戦しないとですね、本当に多くの人が死んじゃうんだけど、敗戦する勇気がないわけね。要するに失敗を認める勇気がないとこういうことになるわけですね。まあなんかめちゃくちゃな連中でありまして、まあしかし話元に戻すとですね、失敗っていうのはここで失敗だと決めて初めて失敗なんですね。で、そのじゃあどういう時に本当に失敗だっていうことになるかっていうとですね、 もう早くみんな立ち去りたい時です。もうこの、ここにいるのが嫌だっていう時に、みんなが、こう、失敗というわけですね。例えば、不良債権で、不良債権が溜まって潰れる会社ってありますけども、潰れたその瞬間にもうそこでみんな他に行きたいわけですね。だから失敗したとはっきり言うわけですね。例えば会社なんかでもですね、この、まあちょっとひどい会社に勤めることになったと。でもまだ会社の社員でいるうちはですね、まだ居続けようって思ってるうちは、あんまりその本人から会社の悪口って聞かないんですけども、もう辞めようと思った瞬間から、実はこの会社こんなひどいんですよっていう悪口が、もう席を切ったように出てくることが珍しくないんですね。それはその人の中で、あ、これはもう失敗だと。この会社はもう失敗だと。そういうふうに認識した瞬間から、その本当のことが出てくると。この会社まで失敗してないと、やればなんとか立ち直ろう。私もなんか働けるんじゃないかと思ってる間は、失敗だと思ってないんで、なんとかしようと思うから、あまり余計なこと言わないと。こういうふうになってるんですね。ですから、まあ、別れようと思えば、失敗と思うのは早いんですね。そういうふうに考えてくるとですね、例えば政治なんか非常によくわかるんですね。明治維新でも何でもですね、大変な事件ばっかですね。もうとにかく明治維新だって事件ばっかだし、維新の後ね、維新の最中から維新の後、西南戦争あって、それから10年おきに戦争してますよね。とにかく大事件ばっかなわけですね。で、金に行き詰まったことも何度も何度もありますわね。しかし、とにかく、真ん中は続けてたわけですよね。失敗だと言わずにね。で、初めてそれも失敗だと認めたのが昭和20年ですね。だからまあ、それまでは失敗だと認めずに、ちょっとした間違いだったと。まあ、同じなんですけども。ということで、まあ、ごまかしたんでありますが、失敗を本当に全部認めざるを得なくなったのが昭和20年。でもそれはアメリカの戦争屋が出てきてですね、いや、まだ続きがあるぞって言うんでね、もう一回その戦争屋体制作りましたから、まあ、それもだから、一部の人たちは、いわゆるナチスが生き残った形になってね、まだ次やってたんだけども、まあそれもいよいよこれで今年あたりで完全に終わりですよね。こういうのを見てると、なんて言いますかね、失敗の方っていうのは、逆にまともな人たちが集まった時の方が、失敗は認めやすいんですよ。スパッとこう切って次に行くってことできますから。まともでない奴が集まった時って、それこそ夜逃げしちゃうみたいな話で、失敗って絶対認めたくないんですね。だからね、悲惨なことがずっと続くわけですね。太平洋戦争だって、日本だけで300万人死にましたでしょ。そういうことなんですね。だから、まあ、成功と失敗両方こう分けて考えてみるとですね、いい仲間がいると、普通の人でもいい仲間がいると、ますます成功するし、で、失敗した時は、パッと頭切り替えて、失敗だと言って次に行くことができる。でまともでない奴が出てくると、どんなに仕事ができても、成功してもせいでそこそこ止まりだし、ひたすら喧嘩になるし、問題はそのうまくいかなくなった時に、誰も失敗だと言いたくないし、で、逃げちゃうし、だから最後は甚大なる被害がそこに残るという、こういう結果なんですね。で、こういうなんか根本的なリーダーシップの原理というのはですね、ルールの上に乗っ取って仕事してる間はあまり目立たないかもしれないんです。決められたことだけやればいいという組織でありましたら、あまりそれは目立たないかもしれません。ところが、今まさにこれから先のようにですね、自分たちで全部考えて行動しなきゃいけないということになってくると、例えばなんか学歴に自慢する場所もないし、かつての職歴を自慢する場所もない。今これから何ができるかだけが問われているという、こういう環境になってくるとですね、実は何が一番大事かっていうのは、成功に向けてみんなが相乗効果をプラスに持っていける能力と気力を持った人であるかどうかが最大のポイントなんですよ。よく溜まり場の話しますけども、実は溜まり場の原理とですね、こういう組織のリーダーシップの原理は全く同じでありましてですね。ですからみんなが成功に向けて動けるように、自分もその一位になれる、そういう能力を持ってるってことが実は一番重要なんですね。だから、まあ最初の学生の就職なんかもそうでしょうし、それから社会人になった後がそうだと思うんですけども、何があれば一生安泰に暮らせるんですか？まあ一生安泰ってこともないですけども、組織の中で、ちゃんと生きていけるんですかっていうと、 まあ、基本的なまあ仕事能力みたいなのありますよね。読み書きそろばんみたいなね、どんな仕事もありますけども、それが一応できた後はチームワークで仕事できる能力なんですよ。で、チームワークで仕事できる能力ってのはですね、それぞれ自分たちの、その今そこに集まった仲間の中でね、自分の役割を自分で見出して、で、お互いに協力し合うという、そういう関係ですよね。今だけ彼だけ自分だけではなくて、やっぱりみんなのために助け合って、そして大きな目標を見失わないって力ですね。多分これが一番重要なんですね。たとえ仕事を失敗してもですね、さっき言ったように失敗だったらそれ一回切っちゃえばいいわけだから、切ってやり直せばいいだけのことでね。ところがぐずぐずですね、その、過去のことにこだわったり、それからなんか失敗を認めないってことやってると、もっともっと悪くなっていくわけね。だからやっぱりこう、ちゃんとチームを組める能力、これが多分一番重要なんですよね。そうするとこれってですね、よくなんかその、平成の時代はですね、変な本が出てるわけね。上司はこんな風に行動すれば成功しますよとかですね。部下はこんな風に組織にいれば成功しますよとか。一概にそれ間違いだとは言いませんけども、読んでみるとですね、そういう真心のないやり方で通用する範囲はうんと少ないですよっていうことをね、いつも思ってましたね。こんな簡単なノウハウで成功すれば人類昔からね、こんな苦労はしないんだと。特に生き死にかかるような話になったら大変なんですからね。だからやっぱりですね、そのマニピュレーションって言いますかね。その、小手先で成功する分って、うんと少ないですね。だから本当にですね、赤穂浪士の四十七士もそうだしね。それからその、なんですよ。明治維新の時もそうですが、命がけで役割分担して、こう、戦って生きていくみたいな極限の世界あるでしょう。そこまでいかなくても同じような発想と行動ができる仲間を持っていないとですね、大きな仕事ってのは決してできないんですよ。だからみんなこう誤解していて、どんな能力を自分が持って、自分の能力が高くないと成功しないと思ってんだけど、自分の能力が高ければ成功すると思ってる人たちばかりが集まると大した成功にならないですね。で、逆に失敗した時にドツボにはまって前に進まなくなっちゃいます。だから能力は、人並みでいいからですね、みんなと協調して、自分でその、なんか、気づきがあってね、次はこれをすべきだ、あれはすべきだ。自分で仕事を次々と気づいて、で、自力でなんかそれを、やっていって、で、自力でできなければ人を巻き込んでやっていくという。まあだから、役割分担を自分でちゃんと自覚できて、で、全体の、一人は全体のため、全体は一人のためにと、いうなんか、柔軟な行動、発想と行動ができる人が多分一番仕事も成功するんですよ。特にこれはですね、平成の時代と全く違う、その横型の時代に完全にそれはあった生き方ですね。さっきも言ったように今までの時代はね、それはあまり報われなかったんで、そういう能力は。なぜかというと全部杓子定規なね、縦の統制だけで組織を動かしていたから。だからその時は、まあ見かけの、なんて言いますかね、学歴だとか、経験だとかいうものの方が役に立ったと思いますが、もう今それ全然ダメでしょ。皆さんいろんな組織にいて、それが全然機能しないの、最近よくお分かりだと思いますね。まあアメリカのひっくり返った様子を見てもまさにそういうことでしょう。今までの成功体験が全部失敗の法則に変わっちゃったわけですね。ディープステートがそうでしょ。だから今の時代はですね、個別のなんかその資格なんか必要なら後から学べばいいだけの話で、まずこのチームを組んで、チームで、この生活し、仕事をしていく能力、これをとにかく磨くことが、一番成功への近道ですね。で、これはやっぱり、みそぎがどうしても必要でありましてですね。どうもやっぱり自分の殻に閉じこもっちゃうってことになって、みそぎが必要ですから、みそぎの部分はやっぱ苦労がいります。なるべく若い頃から苦労した方が絶対楽だね。大人になって苦労するより若い頃やった方が楽なんだけど、でも別に、まあその本人の自覚と行動次第でね、そのみそぎも割と軽く済んだりいたしますから。でもとにかくやっぱりここはですね、働き方が今申し上げたようにね、その周りと一緒にやっていけるかどうかでこう決まっていくわけですね。ですからこう、はたと今皆さん見渡してみて自分の周りをですね、今言ったような組織の力を活かせる人たちが周りにいれば、これは大体成功しますよ。ところが、やはりこう自分、 が大切っていうところが抜けなくて、自分をとにかく引き立たせようって人たちばっかりが集まってるところは、それ失敗に向けて動いていきますね。で、それに気づくかどうかですね。自分もその一員だと、いや、気づかないうちに失敗に入っていっちゃうんですね。でも最初はしょうがないですよ。そういう体験何度も繰り返しながら、あ、やっぱりね、チームでやんなきゃダメなんだってことを自覚するっていうのも重要な人の発展ですから、まあそういうこともあり得るんだと思うんですね。まあ、とにかく一度皆さん、周囲の顔をね、見回してみて考えてみていただけたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、成功か失敗かは周りの顔ぶれで決まるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。